ニッポン放送ポッドキャストステーション。
土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、渡辺美希です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。
エリートです。
エリさん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、番組感想メールが来ています。
はい、
船橋市の哲郎さんです。いつも営業者で楽しく聞いています。
ありがとうございます。
これで嬉しいよね、営業者でね。
嬉しいです
よ。渡辺担当の営業マンさん、5人目のお子様誕生おめでとうございます。
おめでとうございます。
嬉しいじゃないですか。昼は渡辺会長を担当して、家では子供5人がっていう大変相当タフだと思います。
男ですよ。
昼は僕は大僕は
昭和の男ですよね。
昭和の男。僕は手間かかんないんだけど、子供5人は手間かかると思います。同じ営業マンとしてタフの秘訣を教えていただきたいです。ということで一級から帰ってきました。
お
ビッグダデ寺島、
おめでとうございますよ。
横に今おりますが、はい、どうでしょう、5人目おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
タフの秘訣を教えてもらいたいと、
は
い、
ですね、
メールが来ておりますが、
ありがとうございます。まさにですね、2月の10日に会長のラジオを聞いているときに、まさに陣痛が始まりまして、
ね、この奥様がこのラジオを聞いているときに陣痛が始まったと、はい、いい子じゃないですか。
その後は無事に生まれまして、
無事生まれた、
はい、母子ともに健康でございます。本当によ
かった、ね、
ありがとうございました。
男の子だって。
はい、男の子。
よかったね。本当嬉しいでしょう。でもテリーさん5人目って偉いよね。
偉い。
聞いてみたいね、なんで5人産んだの。
ありがとうございます。まさにですね、今未来坂さん、トリメロさんでもご販売いただいているんですが、うん、こちらのサントリーのゾーンという商品ございまして、
ここで商品出してくるから、
これエナジードリンクですね。
はい、エナジードリンクでございます。今の若い人を中心にですね、大変ご好評いただいておりまして。
何言ってんの。
高麗人参だって。高麗人参。
え、あ、そう、
高麗人参ちょっと飲んでみようよ。
いやでもさ、ゴニウムって仕事用、寺島さんすごく頑張り屋じゃない、で帰ってきて今度は仕事モードを変えて、この奥様モードになるわけだ
よ
ね。
あるんですよ。
それがすごいよね。
それがすごい。
いやだって僕ら途中からね、離脱してったわけじゃないですか。パートナーとのなんかこうね、
あ、そうだ、
それをね、家帰ってきても今度は逆にね、違うギガチェンジ入れて。
そうだよね。
そうですよね。ああ、くたびれた、疲れた、ちょっと食事用意してくれとかって
違う
よ、ね、でしょ。
違うよね。だから家帰ってからもう一回気合入ってる。
そうだ、違う、そこがすごいですよ。
ありがとうございます。なので家に帰宅する前にですね、渡美さんの店舗にお邪魔させていただいて、美味しいご飯とこちらのゾーンをいただいて、
エナジードリンク、
エナジードリンク
でギアを巻き直して帰宅するという、
なるほどね。
本当に変な質問なんですけど、
はい、
どちらの方が誘うんですか、その夜。奥様の方がどうって言ってくるの、それとどうだって自分の方から言うんですか。
向こうから来てほしいなという思いはあるんですけれども、私から、
やっぱ私からだよ。そりゃそうだよ。
いや
でもこの横顔見たら、
いやでもね、
私からって顔してるじゃないですか。
いやよくね、ほら俺子供いないから分かんないですけども、子供ができると、なんかね、ほら恋人からママになっていくとかよく言うじゃないですか、菩薩になっていくって。で5人もいて、さらに私からっていくね、そのなんか俺はお前を愛してるんだと。
よかったじゃん。
ありがとうございます。
おめでとうございました。さて、 CM の後は私とテリーさんとも大変親しかったダイソー創業者の矢野博さんを追悼したいと思います。ぜひお聞きください。
この番組にも出演してくださった100円ショップダイソー創業者の矢野博武さんが先月12日心不全のためお亡くなりになりました。80歳でした。20代の時10回以上の職を転々として夜逃げまで経験して、100円ショップのビジネスにたどり着いた矢野さん。一度だけ3人で銀座のクラブにも行ったことがある渡辺さん、テリーさん、矢野さん、全くタイプの違う3人ですが、馬が合い、互いを認め合う関係でした。そんな3人が最後に揃ったのが、去年の陸前高田ワタミオーガニックランドの野外音楽堂の完成式典でした。その式典で矢野さんはご自身の人生観に重ねながら被災地の人を励ます感動的なスピーチをされていました。今回は追悼企画として、そのダイソー矢野さんの生前のスピーチをラジオ独占で初公開します。
今回は先月12日に永眠されましたダイソー創業者矢野博武さんを追悼したいと思います。いや本当にショックでした。だからもともとほら糖尿だったのかな、うん、だからやっぱ心臓に負担かかったのかなってね。なんかその前日に心臓が痛いって言ってそして翌日に亡くなられてるん
で。そうなんですか、
うん、僕は本当矢野さんとはね30年以上の付き合いなんですよ、うん、付き合いって言っても最初30年前にお会いした時は実はあの伊東洋華堂の伊藤さん創業者の方が僕に会いたいということで、はい、実はワタミに来られたんですね、う
ん、伊藤さんが
、はい、うん、それで君の居酒屋どんな店なのってことは本当に伊藤さんってのはそういう方なんですよ。で僕の若造の話もメモを捉える方で、うん、でその横で一緒に来られたのが矢野さんだったんですよ。
その時矢野さん
は
何になった
んですか。矢野さんはもう100円ショップ始まってちょうど10年ぐらいだからここから行くぞっていう時に矢野さんは伊藤洋華堂さんに学びたいと、うん、伊藤さんに学びたいということでもうどこ行くにもなんかついて歩いてたんですね。まあ、そこでまあ伊藤さんと矢野さんとお話をさせていただいて、うん、まあ、それからずっとまたご縁がなくてその後10年後ぐらいですね。ですから今から20年ぐらい前、うん、その時に僕広島で講演会やったんですね、
はい、
広島で講演会をやってそしたらそのまあスクレージャパンの話もさせていただいて、うん、まあ、スクレージャパンのまあビデオとか流させていただいて、うん、そしたらですね最前列にですね泣いてるおじさんがいるんですよ、うん、最初顔もちょっと分かんなくて
カンボジアのあれですよね。
カンボジアのその SHA の物語なんですけど、はいはいはい、そのカンボジアのビデオを見てその泣いてるおじさんがいるんですね、うん、うわー感動してくれたんだなと思って、うん、でも後でふっと思い出すとあれもしかしたらダイソーさん似てるなと思ってたんですよ、うん、そしたらこう楽屋に終わった後飛び込んでこられて、うん、渡辺さんいいことやってるね、うん、応援するよ寄付するよつってその場で5000万約束してくれて、
それがすごいね、
うん、もう本当にそういう方でしたね、うん、その後、まあ、カンボジアを応援していただいて、
うん、
個人にも行っていただいて個人でですねそのうちの個人の一番目の卒業生って言いますかね、うん、一番その最初に卒業してプノンペン大学行った子がいるんですよ、うん、この子の卒業論文が偶然なんと100円ショップだったんですよ。このプノンペン大学 そのうちの個人の卒業生が、うん、でその100円ショップという卒論を矢野さんに実は渡したんですね、うん、まあ、その個人の場でそしたらその個人の子たちを見てまたその卒論を見てまた矢野さんワンワン泣いてるんですよ、うん、あの人本当によく泣く人でしたね、うん、もうなんかその嬉しいとそしてね君たちがこうやって成長してくれて嬉しいということで、まあ、泣いてましたわ。
全然僕なんかとお会いしてもなんかひょうひょうとした人ですよね普通っておかしいんですけどなんか おじさんって感じの、
うん、
なんかだから、
まあ、見た感じもね、
うん、
本当におじさんって感じ
で、ね、それへんでなんかね飲み屋で一人で飲んでそうなんか
全然おかしくないね、
なんか選ぶってないというか
全然おかしくないよね。
ねえ、うん、なんかなつ
ね、それでその後頼まれて ね、
はい、
あのダイソーさんで年に1回大きな社員 その会議開いてるんですよ、
はい、
新入社員も招いて、うん、でたまたまその日が、まあ、ちょうど国会議員で国会が予定通り終わってくれたら、うん、そのまま広島に飛行機で飛んで講演ができると。で、まあ、ちょうどその国会が終わってくれてで飛行機で飛んで、うん、で広島で矢野さんの本社でね、うん、またこの矢野さんのダイソーの本社がすごいんだ、うん、質素で。
ああそうなんです
か。もう倉庫みたい。もう余計なお金は一切使わないと、うん、まあ、とにかくで、まあ、その時も言ってましたわ。もういつ潰れるかわからないんだと、うん、もうその時はもう立派な会社だったんですよ、うん、でもいつ潰れるかわからない、そんな無駄なお金は使えないんだということをまあ言われてましたけどね、うん、いや素晴らしい経営者だったと思いますね。だって100円ショップってあれもう革命でしょ、う
ん、もう今もう世界中にありますもんね似たような
でしょ。究極のマーケットインというかお客様が100円で買いたいんだったら何でも100円で出しましょうと。で実際に僕もその見に行きましたけど行かれます100円ショップとか。
あ行きますよ。ダイソーもうあのクリスマスの頃なんかうちの家庭の電話するんですよ。あのメガネ、
うん、
僕今いつも使ってるメガネ、あこれも今ここにある、
これ100円ショップですか。
そうですよ、これ100円ショップですよ。
あ本当ですか。
メガネケースもそうです。全部100円ショップです。
これが100円かっていうのもオンパレードじゃないですか、はい、
そうですよ。もう
僕あれ本当革命だと思いますよね。それでほら、ね、陸前高田にオーガニックランド作るって言って、うん、テリーさんとお話ししてテリーさんが野外音楽堂がいいよって提案してくれて、うん、そしたら矢野さんがねそれ聞きつけて分かったと。 じゃあ全部僕が寄付するよって言ってくれて、それで3人でね、去年8月4日ですか、陸前高田に行って、まあ、完成してのテープカットしたじゃないですか、ね、
だからあの時もなんか本当になんか全然なんか存在があんまりないんですよそれがすごいなと思って、あの存在を消す力っていうのを、オーガニックランドの時、本当に地元の人みたいですよね。
もう紛れてましたよ、
紛れてますよね、
完全に紛れてる。
そうなんですよ、だからああいう人俺がってないですよね、
全然ない
、
全然
ない。だからそこがやっぱり、ね、ああいう人たちのなんていうのかな、それこそあそこまで体制をした人は、じゃあこれから自分はどう生きるかっていうふうに考えると思うんですよ、でそれは例えば世の中のためになるとかね、世界のために貢献するって、そういうことがあるって、自分がもう二の次三の次になってるような気がしましたね。
まあ、そういうことがなんか伝わってくる、まあ、その野外音楽堂でスピーチしてくれたじゃないですか、
しましたもう、
ねえ、そのスピーチをですね、ちょっと番組が収録していたんですよ、あの今回追悼としてですね、そのスピーチを放送させていただきたいと思います。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、大創産業の矢野でございます。この度は渡辺美樹先生のおかげをもちまして、こんな立派な式場に出席させてもらいました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ダイソーも実は陸前高田にお店があったんですけど、あの震災の時こうプカプカテレビで私どもの店が浮いて流れているのを見させてもらって、渡辺先生からこういう話いただいて本当にありがたく感謝申し上げます。これでもうすぐ私もあの世へ行くんですが、あのよい土産話に持っていけると思います。ありがとうございます。皆さん方 3.11 から12年間被災された皆様方にはお慰めするのは失礼だけど本当に大変でしたね。でもこの12年間頑張ってこられたことで、この後の人生にぜひ強く生かしていただきたいと思います。私は本当にダメな人間だったんですけど、生き返ったのが昔15年ぐらい前に京都の偉いお坊さんが結婚式で新郎新婦にこういうご挨拶されました。私は22歳から30までに10回職を変えて貧乏のどん底をしながら運命の女神を恨み続ける人生でした。なんで俺にこんなにひどい目に遭わすんだろうこの野郎と、でおふくろにもお母さん産んでくれねえかったのに、わしもこうね、しんどめして絶対言ってはいけない言葉も言っていくこともあります。でも京都の坊さんが新郎新婦におっしゃった言葉はいろんなことが起きるけど絶対に負けないように頑張ってくださいね、人生のいろいろ起きるけど人生には無駄は一つもありませんと言われました。無駄しかないじゃないか、運命の女神を俺を憎んでるのに何が人生に無駄がないの、無駄しかない、こうその瞬間はこう逆に腹立ってたんですけど、結婚式の後の帰りの電車で1時間1人になった時、そうは言っても今日のお坊さんの挨拶は良かったよな、いろんな言葉を一言一言思い出してみますと、いい話だったなと、俺は運命の女神を憎んでたけど、俺は運が悪いと思ってたけど運がいいんじゃないかなと、その日から運命の女神を感謝するように、ありがとう運命の女神様と言って、あの何があってもありがとうありがとう、どんな厳しいことがあっても楽しいことも悲しいこともありがとうありがとう感謝しますいうのを、あの五反田先生の本を読んで1日1万回ぐらい言いました。1万回言ってもほんの10分風呂の中とか運転しながらとか、あのトイレの中とかでありがとうありがとうありがとう感謝しますありがとうありがとう感謝します、一人ごと言うわけですけど、そうすると少しずつ少しずついいことが起きました。で周りの友達や先輩や経営コンサルタントから矢野さんこの商売は無理をやめえ無理だって、100円全部儲けても100円だろ、 そこから原料、原材料費を払って、運賃払って、場所代払って、人件払って、商売になるはずがないじゃないか。何やってもうまくいかないんだ。だからこの100円で何とか食えるならこの商売でいいと、この商売にしがみついていました。うまくいかなかったありおかげです。今や中国、四国で納税1位になりました。今や100円ショップが納税1位なんですよ。皆さん分かります？その代わり人様の何倍も苦労させてもらいました。でも苦労も一生懸命やって最後ありがとう、苦労させてくれてありがとう、ありがとうと口癖のように言うと楽しいものになりました。とにかくありがとう、ありがとう、ありがとう、感謝します。これを1日1万回ぐらい言ってみてください。本当にいいことが起きます。すごい効能があります。半年すればみるみるいいことが起きます。今日はありがとうございました。
どうですかテリーさん、
改めて聞いてすごいですね。
いや、ありがとう1万回、
ね
ね、1日1万回ありがとう、ありがとう、ありがとうって言ったら人生が変わったと、
ねね、最初はねそのことをあの女神を憎んでたって言ってましたよね。
何回も会社潰した。それで親戚とかね、お兄さんなんかにもものすごい人の借金で迷惑かけてっていう話をよくされてましたよね。僕はねその矢野さんからはいや1000回って聞いてましたね。1日1000回は絶対言ってたって、ありがとうありがとうって。いや本当にこのスピーチを聞くとね、なんかね僕本当にこのヤフーのニュース見た瞬間に本当に寂しいと思ったんですよ。
そうです
ね、もうあ寂しいな、あの人とまた一緒に話ができないんだな、ね、カンボジアにもねよく一緒に行ったんで、あもうカンボジアに一緒に来てくれないんだなと思うと本当寂しいなって。
あれですか、大人今度は息子さんかなんか、
そう次男の方がねあのついで、あのご挨拶もさせていただきましたけど、
でも、ね、矢野さんのねこういう思いが多分もう息子さんもねもう伝わってると思う
と思いますね。矢野さん面白い人だったな、銀座のクラブ
自分のところのさ、こうマジックセットっていうの
そう全部持ってくんの
持ってそれを出してたっていう、
そうそう、あとほら鼻をつけたりさそのねそのなんて言いますか、
面白いですよね、そういう
変装道具みたいなの持ってきて、そうそうこれはうちのもんなんだってね、面白い人だった。であれでしょ、銀座のクラブ矢野さんが行こうって言ったのに、僕はてっきり矢野さんがお金払ってると思ったらテリーさん払った。
僕はさ、いやだ
ってどういうこと、
だから矢野さんも渡辺さんもスッと出てっちゃうえお残ったら俺だけじゃんって、もうっつって俺払うのっつって俺払ってましたよ。
でもそれ知らなかった、だって僕矢野さんが誘ったんだから、ましてやあれだけの大金持ちじゃないですか。
そうだよ、俺
てっきりましてや自分でね、あれだけもう暴れまくってるわけじゃないですか。あれで払わないのはおかしいじゃないですか。
まあでもなんかそれはまたそれでね、もうそれを言ったんですよ、矢野さんちゃんとお金出してくださいよって誘ったんだから、悪い悪いっつって、でもねそれから暮れに送ってくれます、
そうですよね、
なんかでもありがとうございますと逆に連絡して、そんなことないよなって言ってなんかひょうひょうってしてましたけどね。
広島なんでね、広島の地元のお酒とか、それから地元の名産のものとか、
そう送ってきて
くれました、ね、よく送ってね、来てくださって、いや本当にダイソー創業者矢野博武さんのご冥福を心からお祈りいたします。さあ続いてはメールを紹介させていただきます、渋谷区の正美のお兄様、正美の兄っていうんですかね、僕の妹が恵比寿のイタリアンでアルバイトをしている時、テリートさんから美人だね、モデルやってるの男に振られたら連絡してと軽くナンパされたと言ってました、テリーさん、何やってんですか、
これ
は僕はそっくりさんだろうと言ってますが、本物ですかというまさみさんのお兄様からのメールです。
これ本物ですよねこれ本物ですよ、これ普通ですよ、
恵比寿のイタリアンですよ、
そうこれそんな遠い話じゃないですよ。
まさみさんはじゃあ美人なんだね。
美人ですよ、ものすごく。
あ覚えてんの。
覚えてますよ。もうねでも普通声かけるでしょ、可愛かったら。
かけないよ。
かけますよ。
みんなかけない。
かけますよ。
多分100人のうち1人だと思うよ、声かける人。
いや、ないです。かけなくちゃダメですよ。
ダメですか。
いや、このぐらいのフットワークはないと。
ないと。
いや、いいね、可愛いねって。ね、か可愛い子に可愛いって言わなかったら、失礼じゃないですか。いやー、可愛い子が前通った時に、おお、可愛いなって言わないと。
言わんだって
失礼じゃない。
失礼なんですか。
失礼ですよ。おお、いや、おいい、可愛いねとか。
そういいね、そういう考え方もあるんだろう
な。ありますよ。すごいな。で、なんかお掃除してる人がいたら、うん、ご苦労さん。
あ、それは言うよ。それと違う。それとこれとは違う。
それと一緒ですよ。そう一緒なんだよ。
一緒なの。
可愛い子はやっぱり可愛いですねって。
掃除のご苦労様とは違うと思うけど。
全く一緒です。
うん、でもまあ、あの、まさみのお兄様に言ってきましょう。うん、それはテリーさんですと。うん、
ね。正しいです。
S&T さんです、ガンジーはどんなことでも許すことができる人が強い人だと説いています。お二人は家の中ではガンジーですか、ね、どうですか。
大ガンジーですよ。
大ガンジー、ガンジーに、ガンジーに大つける人初めて見ましたよ。
大ガンジー
大釈迦、
もう、ね、ガンジーを超えてますよ。
許してる、
大許しですよ僕なんか。
逆なんじゃないですか、許してるのは奥様なんじゃないですか。大ガンジー
はもうそうなんだけども、うん、でも家の中ではものすごく僕大ガンジーですよ。全て受け入れちゃいますよ。
全て受け入れる。
朝例えば、うん、起きてなくたって何、うん、例えばご飯の用意してなくたって一切言わないですから、うん、あ、いけで、もう、もう平気だから。あ、
それは大ガンジーだわ。
うん、そうでしょ、うん、
も
う
朝何にもしてなくても、
もう全然 OKOKOK、 ああそうです、あ、まあ、ちょっと俺掃除あります、今日平気、俺が後でちょっとやるからって、ご飯何作ってる、あ、平気、冷蔵庫のもんで自分で、あ、食べなくていいからそのまま食べるから、もう大感じなんですよ。
すごいわ。いやいや、すごいすごい。
おだるさんは？
僕は全然感じじゃない。だけど感じじゃないとやっぱぶつかるじゃないですか、うん。だから僕もやっぱ知恵があるわけですよ。うん、その時に、まあ、この間もちょっと暴言をうちの家内が吐いたもんですから、僕はその時に。
ああ！
じゃ違うの。聞こえないように。そう、王様の耳はロバの耳のように
後ろ向
いて、後ろ向いてクッて言って自分の気を収めて、でそうしたらなんとうちの嫁が聞いてて、お父さんク
ッて聞こえてんじゃん。
ちょだから嫁が近くにいたわけですよ。かなり遠くにいたわけですよ。だから聞こえないんですよ。だから袖乗り越えていくんですよ。だから僕はガンジーじゃありません。
知ってますよ。
日々成長していきたいと思います。以上、メール紹介でした。テリトさん、次回もまたよろしくお願いいたします。
日本放送、渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組ではメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談、何でも結構です。メールアドレスは夢語アットマーク 1242.com、夢語アットマーク 1242.com。 この番組は放送終了後、ポッドキャストからでも番組をお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。渡辺美希さんやワタミの最新情報は渡辺美希公式インスタグラムで更新中です。そちらもぜひチェックしてみてください。
渡辺美希5年後の夢を語ろう。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶いますように。